今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の意思障害をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、本当に厳しい暑さでした。8月は終わり、9月に入りました。ちょっとしのぎやすくなったかなと思う今日この頃ですが、台風の季節になりました。台風10号が週末にこう日本に上陸するかどうか大変心配なところですが、皆さん強風が今までに経験したことがないような強い風が吹く可能性がありますので、どうぞお気をつけください。さあ、今回は辞任を表明した安倍首相のニュース、皆さんもご覧になっていると思いますが、ポスト安倍、私たちに残された課題とは一体何だろうというお話です。コメンテーターは立命館大学国際関係学部教授でいらっしゃる君島彰彦さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、こう時間は経つものですね。もう今年も令和2年も9月になりました、
はいはい、
大学どんな状況ですか？
まだ夏休みなんですよ、
はい、
で 秋学期が立命だと9月の26日から始まるんですね、
はい、
でその秋学期に授業をどうするかと、つまりまたオンラインか、それともちゃんと教室でできるのかのいろいろその準備期間ですね。
そうですか、今、はい、様子見検討中という、その
ことです。大体方針はもう出ましたけど、
お半々ぐらい、う
ん、大きい授業、大きい教室である授業はオンラインが多いですね、
はい、
でも人数を絞って教室である先生もいらっしゃいます。それからゼミみたいな少人数の場合は教室でやるのとオンラインと併合、はい、ハイブリッドでやると、教室でやってそれを同時にオンラインで配信していくというのをやるのが多いですね。
ああ、そうですか、うん、やっぱりオンラインだけでは、うん、特に1年生が大変だと、うんうん、友達もできないし、うん、本当に大学に入った気がしないと、2割の大学生がこう辞めることを考えているっていうふうなアンケート調査もありましたので、うん、やっぱり大学に行って友達ができて先生の授業を受けてっていうのが重要なんだなっていうふうに思ってますが、いかがですか？
おっしゃる通りでしょう。それはだから大学の学びっていうのは単にその先生から教わるだけじゃなくて、学生同士が横で学び合うのが実は大学で大事なんですよね。でそれができないじゃないですか、
はい、
なかなかオンラインだと、
はい、
学生の横のつながり
全然できないですよね。
横の学びが大事なので、そういう意味ではできるだけ注意しつつ教室での授業を やりたいと思ってますけどね。
そうですか、
はい、
例えばこう京都から東京にの大学に入学した学生は、そういうどうですかってインタビューされて初めて、東京に行ってから喋ったみたいなインタビューも見たことありますから、本当にやっぱりリアルな大学生活ではないと、人とのつながりってできないんだなっていうのがよくわかりましたね。
そうですね、
はい、
だから1回生が一番大変ですよね。
そうですね、
はい、
就職活動もなかなか大変なところだと思いますが、どうぞどうぞこの、大学の授業が小中高はこう、いろいろ工夫しながら再開されてて、なぜ大学がっていう意見もあるようですけども、まあ工夫しながら、共産大はなんか PCR 検査をするところを設けるとかなんかあるそうです、うん、まあいろんな工夫がいるというところが残念なんですけども、
はい、
また乞うご期待というところです。さあ、安倍首相辞任のニュース、この8月末にあったわけですけれども、最初に思ったのは、ああ安倍さんが一番やりたかったことをせずして、うん、ああ辞任したんだなっていう、こう 感覚的に思ったんですが、安倍さんの一番したかったことは憲法改正だろうというふうになんとなく思ってたんですけど、まあ、それを未達成というところで、辞任されたんだなっていうふうに、瞬間的に思ったんですが、君島さんはどんな印象を持たれましたか？
まあ、長いですよね。だから安倍政権終わる日が、
7年8ヶ月、
終わる日が来ると思ってましたけど、
はい、
まあ、終わる日が来たんですよ。で、今のその安倍さんの一番やりたかった憲法改正に関して言うと、
あ、やっぱり一番やりたかったんですか？
てか私は要するに日本の存在感を示して日米同盟を強化していくっていうのが多分安倍さんのやりたいことの一つ で、
はい、
でそれは2015年に安保法制を成立させたところで達成したと思いますけどね。
あ、そうですか。うん、だから
憲法改正しなくても安保法制通したことで、うん、もう、はい、ある意味でもういいんですよ。かなりもうできるので、
はい、
日米関係においては、だから別に憲法改正しなくても私は安倍さんとしては一定の安倍さんから見てですよ、
はい、
一定の仕事はやり遂げたというふうに言えると思います。 あれは大きいですね。
そうですか、
はい、
そうするといざという時には戦うことができる日本、
集団的自衛権を限定的に認めたというふうな憲法解釈を変更して、
は
い、
解釈変更 で
新しい法律を作りましたよね。
はい、そうです。2015年9月に、
だから9条に一時一句手を加えないでここまで来たんですよ。ここまでやったことは、
はい、
まあ、安倍さんの側から見ればこれは達成ですね、はい、成果ですね、
はい、
で もうほとんど憲法解釈は不要だと思います。
あ、なるほど、
うん、
そうですか。こう年始の挨拶などで、いついつにはとかなんかおっしゃった記憶もありますが、まあ、それでよしとするというところなんですね、はい。さあ、これまで の政権の中で7年7年8ヶ月っていうのは最長だったんですね。で、今日のこの朝日新聞の世論調査を見ますとですね、意外にもこの安倍さんが辞任して、自民党の支持率が1ヶ月前より上がったっていう、うん、まあ、そういう結果が出てるんですけど、なんか面白いなという、そうなんだって、なぜ上がるんだろうっていう、不思議に思ったんですが、
うん、
はい、この、それで評価するところはどういうところですかとか、そういう、こう、調査項目もあるんですけども、君島さんはどんなふうにこの7年7年8ヶ月を、見ておられますでしょうか？
うん、まず第一次安倍政権があるじゃないですか、
はい、
だから2006年ですか、から2007年にかけて1年間ぐらい
1年ぐらいでしたっけ、
1年ぐらいある、はい、でそこで、まあ、彼から見たら志半ばで辞めましたよね。辞めたっていうのが2007年の9月に辞めている。で、はいはい、今回また同じような、最初の時と同じような辞め方なわけですよね。病気を理由として政権、ね、はい、ある種無責任に政権を投げ出す感じがあるわけですよ、
はい、
で今回はまた7年8ヶ月やってますけど、だからその首相の在職日数日本一でしょ、
はい、
彼は。
あ、そうですね、
憲政史上最も長い在職日数、はい、つまり大おじさんの佐藤栄作さんを超えたわけで、まあ、長くいたわけですよね、
はい、
で私の感想はなぜこんなに長いものを国民は許したのかっていう、
はい、やめなければならない、普通やめなければならないですよねというような出来事が、うん、問題がいろいろ一個じゃなくて、うん、何回も何回も繰り返し繰り返しあったような気がするんですが、
うん、
はい、それをこうなんていうんですかね、丁寧に説明しますとかいろんな言葉で、うん、
でも逃げ切ったでしょ、
乗り越えてきたというか、乗り越えるじゃないですか。
選挙6回ありましたよね。
あ、で6回もありましたっけ。
私の記憶だと6回
衆議院議員選挙、参議院の選挙
とか4回でしたっけ、6回でしたっけ。
6回はちょっと
4回ですか、
物理的に、いや分かりません、
うん、
回数数えてません。
でも国政選挙は全部勝ってるんですよ。
そうですよね、うん、
で全部勝ってて、いろいろな問題が起きても支持率が回復してくるわけですよね、だからそこのところが一番私たちは見なきゃいけなくて、問題多いのに支持率が回復してしまうと。だから一つは野党は何やってたんですかっていう、国会で野党はきちんと政府追及できたんですかっていう 国会での論戦議論のレベルの問題、野党 の、 その追及の仕方はどうだったのかっていうのがある。で野党はどうだったんですかっていうこの7年8ヶ月
その支持率、高い支持率をいろいろ問題があったにせよ維持したのは、そのやっぱり、国民の責任もあるし、野党の責任もあるというところですよね。
そうですね、は
い、やっぱりよくよくそのコメンテーターの方がおっしゃるのは、野党が頼りないからこの選択肢がないという、だからその安倍一強と言われて、ずっと高い支持率を維持したと。やっぱりいろんな責任理由っていうのがありそうですよね、はい、
だから野党にしっかりしてくれと私は言いたいわけで
いやそら君島先生だけじゃなく、いろんな方が思ってますよね。
そうですね、
はい、どちらを支持するにしても、やっぱり頼りになる野党っていうのも必要ですよね、
もちろん
正常なその政治と言われる中では、二大政党制とかそんなんじゃなくても、やっぱりその健全な野党があってこその、政治っていう感じですよね、
そうです、はい、
そうですか、はい、まあ、その結構ですね、この世論調査によりますと、皆さんが、国民が評価しているっていう点もいろいろあって、7年8ヶ月をちょっと振り返ってみますと、
はい、
なんかいろんなことがあったなと、
はい、
最初前半はやっぱり安倍さんも元気だったなという気がするんですが、
そうです、
はい、もう本当にアベノミクス三本の矢、もう何回聞いたかっていう感じですよね、いろいろ経済誌なんかにもそれは言葉があふれ、はい、これはどうだったんでしょうか。
私は経済は詳しくないので、
はい、
なんとか自分自身の評価はしにくいんですけど、株価がずっと高かった、あと円安、この2つじゃないですか、
はい、
あと日本 の、 その少子化で若手がいませんから、そういう意味では失業は低いと、
はい、
若手は就職できた、若い世代が、
ああ、それは少子化による理由が大きいという
人材不足だった、人材不足だから就職できた、だからそれは若い世代にとってはいいことですよね、は
い、いや、その失業率とかそういうのが低いっていう点ではいいけど、その少子化っていうのは非常に良くないですよね、
良くない、少子化は良くないです、
はい、
まあ、あと経済で言えばその株価がずっとまあ比較的高かったんですよ、で円安なんですよ、これは、はい、でだからその辺の数字がいいから安倍政権に対する根本的な否定にならなかったんだと思いますけどね。
やっぱり私たちは食べて生活して仕事してというところで、やっぱり経済がどうなのかっていう、やっぱりそこが
一番重要ですよね。
そうですよね、
我々の日々の生活のレベルとか質がやはり一番基礎にあるので、そこが劇的に悪化しなかったっていうことが政権支持する理由だったと思うんですよ。
で、そうですね、
で同時に、ただ同時に私が感じるのは、はい、改革できてないですよ、いろんな意味で。例えば、はい、IT とかですよ、日本における。
ひどいですよね。
これがだから表面的には景気は悪くなかったわけです、良かったんですが、
はい、
その背後でその見えないところで私は日本のいろんなインフラが衰退したと、で追い越されたと思ってますよ。例えば中国とか
追い越されたどころか、かなりもう向こうの方にアメリカも韓国も中国も、日本がもう本当に取り残された状況っていうか。
でも改革できないじゃないですか。
そうです、
ドラスティックな改革できないじゃないですか、
ええ
という状態だから、表面的に経済は悪くないように見えますけど、これはある時ガクンと改革できないことのツケが現れる可能性がありますよね、これか、
はい、はい、まあ今回のこのコロナ禍において日本のその、いろんな技術的改革やら問題点がこう露出したというか露呈したというね、 ことがよく言われますけど、はいはい、IT 担当大臣でしたっけ、はいはい、なんか国会答弁見てて、なんかひどいもんでしたねっていう感じで、はい、まあこういうのどうなぜなんですかね。
いやだから日本の政治がやっぱり
変わらない、
硬直してるんじゃないですかね。
そうですよね、
日本の政治システムが、はい、変えられないっていうかなっていうところじゃないですかね。それはで安倍さんは結局後継者を養成できなかったと思います。
岸田さんを次期首相にと思っておられた、時期もあったようですけれども、なんかうまくいかなかったという話も聞きますよね、うんうん、はい、後継者を育成するって、
つまり若い世代に世代交代しなきゃいけないのに、はい、それができてないんです日本は、日本は段階の世代に塊があって人口の、
はい、
でその人たちは今70でしょう。菅さんも段階の世代ですよ、まさに、
はい、
彼は、
はい、
でそれより若い世代に世代交代できてないと私は思うんです、いろんなところで。でそれが日本の停滞になると思うわけですよ、改革できない。
このコロナ禍において、いろんなトップリーダー の、資質がこう、質が現れたというふうに言われますけれども、うん、ニュージーランドとかそれからデンマークとか、はい、女性であったり、はい、若かったり、日本と全く違いますよね、
なんか日本の日本社会の人口の塊とその人たちが中心にいて若い世代に仕事を渡していないというかな、次を育てていないと、でギャップがあるというところは大テーマですよね日本の、
はい、こう若手若手と言われるああいう人が首相になったり
で、若手ってだって岸田さんとか石破さんって鳥年ですよ、私犬年で彼ら63になるんですよ、
石破さんですよね、
石破さんも岸田さんも同じ年で、
あ
1957年生まれなんですよ、
1957年生まれ、はい、はい、
彼ら、
はい、
若手ですか。
いやいやもうベテランですよね普通で言うと、
普通の会社ならもう定年退職の年なんです。
はい、まあしかしアメリカ大統領選今こう注目、
ね、
注目されるところですが、その人材不足、こう若手が育ってないっていう意味では、なんかアメリカも人いない、人材いないんだなっていう感じは伝わってきますけど、
まあバイデンさんが候補になったんで、でももうちょっといますよ、
アメリカですか、うん、そうですか、
まあ、日本もいなくはないと思いますけど、
はい、
ただ若手にその権限が移譲されてないっていうところ、
はい、うん、まあ、そこが、まあ相変わらずというところの、相変わらずの日本の政治の大きな問題点というところですね、うん、
ええ、
はい、この後もお話はまだまだ続きます。立命館大学国際関係学部教授君島明彦さんにお話を伺います。安倍政権、第二次安倍政権で何かこう評価できるなっていうことってありますか。
ないです。
ないです。
なんかありますか。
いや
長くやったから、ね、長く勤めたから、はい、国際社会で認知されました。安倍首相は
そうですね、
プライミスター安倍っていうのは認知されたから それをいいというならいいんでしょう。で問題は中身だから、はい、その日本の外交の中身が良かったかって言われると、なんかもちろんいろんな考えがありますから、日米関係が大事だって思ってる人たちから見たらそれは評価される、 でしょう、
はい、それといろんな国に実際に、うん、何十カ国か忘れましたけど、実際に足を運ばれたという、うん、そこで何を、契約したり何を話し合ったりっていう中身は別として、うん、実際にいろんなそれだけたくさんの国に足を運ぶっていうのは悪くはないですね。
悪くはないですね、
はい、
例えばイランに行ったとかね、例えばイランに行ったとか、はい、それは、ね、まあ、一定のプラスであると思うんですよね、
はい、
で実は日中関係今悪くないんですよ。
うーん、
悪い、2012年にすごく悪くなった時期がありましたけど、
2012年
民主党政権の時代です、
はい、おお、それは悪くなったんですか。
その時の日中関係すごく悪くなったんです、
はい、
つまり民主党政権が尖閣諸島の国有化っていうのをやった、でそれが誤解されて中国に、
はい、
で日中関係すごく悪くなった時期がありますけど、その頃から見れば日中関係はもうちょっと修復されていると。
まあ、習近平さんが4月に来日、うん、国賓として来日する予定だったというところからしても、まあ、そういうとも言えるということですよね、
まあ、修復はされたと。ただ、
そうですね、
日韓関係はまあ最悪ですし、はい、北朝鮮との関係も全然進まないですよね。
本当ですね。
あとロシアとの関係も進まないと。
このロシアとの関係って何なんでしょうかっていう、うん、こうプーチンさんはやっぱりしたたかですね、論安じゃないですけど、プーチンさんとなんか、名前で呼び合ってましたですね。
ウラディミールと心臓
な、心臓、うん、で山口県になんかね行かれたこともあるかなって思うんですが、その意味っていうのは全くないに等しいというか、やっぱりプーチンさんの方が100枚上手っていう感じですね、うん、
まあ、ロシアの政治も独裁ですね。一人プーチンのとこに、ね、権力が集中しますよね、
うん、本当ですね。やっぱりこう自分の意見に反対するものは、抹殺するとい う, こうやっぱりそういういろんな意味でいろんな手法でそれがこう、行われるというのが一番良くないですね、うん、異論をちゃんと認める政治っていうのが必要ですが、うん、安倍さんもなんか一時そういうところがあったような気もするんですが、
いやでもそれ一貫してそうじゃないんでしょうかね、
はい、
だから昔の自民党はもう少し多様な意見があって、はい、多様な政治家がこう競い合うところに自民党の力があったんですよね、で今多様な意見が競い合うっていうところが弱いので、今の自民党にそこが自民党の問題点だと思いますけどね。
派閥っていうのがやっぱり相変わらずあって、結構考え方って、違うけれども自民党という一つの党にまとまってるっていうのが昔は自民党のイメージでしたけども、
なんかそこは自由闊達な議論があって、でいろんな議論
の上に小泉さん時代なんかはそうですよね、例えば、
もっと前ですけど、
ね、もっと前
あ、つまり小選挙区制になる前の、はい、中選挙区制の時代の自民党はそれは広かったですよね、
はい、
自民党の中がね、今はすごく狭いと思いますよ。
あ、そうですか、このやっぱりその安倍さんの一番良くないのはその安倍一強といわれる体制を作ったというところが、やっぱりそれに対して私たちやメディアは全く批判とかそういうものをしないですけれども、それは自民党にとっても良くないですよね、
良くないけど野党がちょっとなかなか不甲斐ないので、
はい、
自民党ずっと与党ですけどもね、
はい、そうですか、はい、さあそして思い出してみればですね、盛りかけ桜とこう言われてますけども、はいはい、これは一体どういうことになるんでしょうか。これは本当に辞任してもおかしくないほどの結構大変な問題ですよね。
そうですね、なんかそれこ そ, その私物化したんじゃないですかという、
はい、
政権を政治権力を私物化したんじゃないですか、公私混同じゃないですかって話ですよね。
その辞任の会見の時に記者の方がそのような質問されたと思うんですけども、うん、そういうことは一度もありませんとおっしゃってたような気もしますが、はい、まあいろいろありますよね、
はい
はい、さあ今はですね、この次期総裁が一体誰になるのかというところが日々注目されてますけども、 この今の流れっていうのはどんな感じで見てらっしゃいますか。
菅さんは1年前から準備してましたね。
はい、
次は
絶対出ませんって何回も聞きましたけど。いやいや、
それは政治家はそんなに言いませんよ。
ああ、そうなんですか。
もちろん1年前からアメリカに行った頃から多分準備してて、
はい、
で周到な準備で私はしてたと思います。
ああ、そうなんですか、うん、それは意外ですね、うん、菅さんはこう官房長官こう女房役ってよく言われますけど、非常にこう皆さんどんな時も菅さんは変わらないっていうか、大変な時もそうじゃない時も変わらないくこう記者会見などで応答してるっていう、そこがやっぱり大したもんだなと、中身は別としてそこは思いますけども、
はい、それはポロッと言わないところが、はい、それはすごいんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、人脈も広いですよね。若手にも目をかけているし、相当野党に人脈があるんです、彼は。
野党に？
野党に。
あ、そうなんですか。
公明党と親しいし、国民民主党とも親しい。
ああ。
自民党の中だけじゃないんです。
は
い、
あ、そうなんですか。
すごく人脈があの人あるんですよ。
ああ。
それはずっとやってきた。
それは政治家にとって必要なことでしょうね。
うん。
それと派閥によく私は派閥に所属してませんっていうのをある意味、売りにしておられますけども、それは結構意味あるんですか。
どう、じゃないですかね。それは菅さんの信念でしょうけど、
はい、
でも非常に幅広い彼は人脈、政治人脈を持っていて、
はい、
公明党とも国民主党とも、まあ、協力関係に行くでしょう。あと日本維新の会とも協力関係に行くでしょう。
あ、なるほど。
で、私は見てますけど。
そうですか、はい、それは石破さんにはないことですよね。
そうですね、石破さんはもうちょっと意見があって政策が明確に出ますけどね、
はい、
菅さんは人脈ですね、
はい、
そう人間関係ですね。
そうですか、うん、そのやっぱり石破さんのあの強さっていうか、それが勝るのか、あるいは岸田さんはどうですか。広島出身と聞いてますけど、
岸田さんは
本当は安倍さんが一時は次期首相にと思われたと聞いてますけど、
うん、でも安倍さんと岸田さんはだいぶ考え方違うと思うんですけどね、
はい、
私は政策も違うと思うんですよ。
どんな目指しますかってインタビューされてお答えを聞いたときに、うん、なんかピンとこないなという感じはいたしましたけれども、うん、よくわからんっていう感じで、うん、
はい、いや自民党の中でリベラルですよね、岸田さんは。
あ、そうなんですか、うん、
だから安倍さんとはちょっと違うと思うんですよ、
はい、
それは
そうですか、うん、まあこの来週ですか、十何日でしたっけ、
14日ですね、
14日ですね、
選挙はね、
はい、
というか野党の方も大事ですよ、合流新党の党首選10日ですから。
あ、そうです、
これも注目しなきゃ。
そうですね、その野党の皆さんがもうちょっと上手にというか、アピール、国民にする力を持っていただきたいですよね、
はい、
どうすれば国民の支持を得られるのかということをもっと考えていただきたいですね。
はい、
わかりました。はい、なんか一言こう次期政権に臨むこと、これはやってほしいなっていうことあります。
というか、ね、次期政権に臨むっていうか、その私の反省っていうかね、安倍政権批判する人多かったと思いますけど、問題は、はい、じゃあどうするべきなのかっていう代案を出せたかどうかっていう、常に考えなきゃいけないと思うんですよ。
そっか、本当ですね、うん、対案がなければ批判できないっていうことですね、
うん、
はい。